おはようございます。グッドモーニングボイスです。い。今日は、4月の24日、水曜日ですね。しょぼしょぼ雨が降り、ちょっと空気感も冷たく、嫌な感じまではいかないけど、ちょっと今日出かけるしね。残念ですね。もうちょっといい天気だと、ルンルン気分でいけるとか、そういう非常に単純なものもあるんですけど、よし、致し方ないというか、雨は雨でね、私、静電気とか苦手なんで、非常にいいっていう部分はあるんですよ。あと、ガーデニングしだすと、まだちょっと今年始めてないんだけど、やっぱり雨が降るというのは素晴らしいことでして、まず何と言ったって夏ね、水まかなくていいじゃないですか。これがもうでかい。で、これすっごい面白いことに、水まくのと雨降るのとでは、農作物への影響が全然違うんですよね。雨の方がずっといいんですよ。なぜなのかは、ミネラルがどうたらこうたらとかあるのかもしれないけど、とにかくよくわかんないですが、もう本当に今日みたいなしとしと雨が完璧で、やっぱり叩きつけるような雨が横殴りに降ると、枯れますからね。ここら辺がもう非常に、いや、農業って大変だなって思うんですよね。コントロールできない部分ですから、絶対に。だから、ビニールハウス素晴らしいのかもしれないんですけどね。もちろん、ガーデニングでビニールハウスやってられないんで、お金もかかるしね。しかも雨の恩恵はなくなっちゃうじゃないですか。非常に難しいっすよね、ここはね。はい。始めてもいないガーデニングの話で時間食うのはもったいないので。あと、千葉ロッテマリーンズが今連敗中ですね。昨日、朗希で負けた。しかも1万試合目のロッテのメモリアルで負けると、わざわざその日に朗希をおそらくスライドさせてるのにね、また全然関係ない話してますけど、毎週日曜朗希だったんですけど、佐々木朗希ね、月曜になっちゃってるのは、火曜か。だったのはやっぱり1万試合目に合わせたんだと思うんですけど、そこにわざわざ持ってきて負けるという、相手ソフトバンクだったことはあるにしてもね、いかんなという感じが、してますね。相変わらずだなというね。これもほぼほぼどうでもいい話。っていうか、これ完全にどうでもいい話ですね。まだ、締め切り、まだあります。102チャレンジ。多分残りはもう、本当2、30名付近まで来てるんじゃないかと。今期すごいなと思うのは、8期にもかかわらず、ほとんど新しい方。もちろん、リピーターって混ざっていらっしゃるんですけど、ほとんど新規だな、みたいな話を伺っていてですね、J さんの方からね、すごいな、8期で新規ばっかりって、うまいこと、この企画は、皆さんのニーズに、それこそニーズにね、ニードじゃなくて、ニードかもしれないけど、マッチしてるんだな、というのがね、思います。ぜひ、この機会に、私の方も新しい、佐々木的企画をですね、ちょいちょい出していこうかと。これお高くないと思うんでね、3、あの、100日で6000円なんで、1日60円って J さん書いてましたけど、そういう、何かの商法みたいなのはベースとして、100日6000円っていうのは多分私はコミュニティ参加費としては、本当いいと思うんですよ。テニススクールとかフィットネスジムとか行くと、そんな金額ありえないじゃないですか。3ヶ月行ったら、1本足がともう6万円とか10倍ですよね。できるほど違うって言われれば、それまでなんですけど、そうは言っても、普通に安いと、これはね、思いますので、よろしければ。私の方の3ヶ月チャレンジはさすがに、3ヶ月6000円ですってわけには、僕もう本当に死んじゃいますので、資産家とかのボンボンとか。いやね、あれもう昔よく漫画とかで資産家のボンボンでと書いてあって、ふーんって感じだったんだけど、今それの意味がよくわかりますね。資産家のボンボンいいな、みたいなね。だって資産家って税金を納めなくていいお金持ちじゃないですか。ここがやっぱすごいですよね。お金を稼ぐということはお金を動くっていう記録が残っちゃうということで、ここから幾ばくかを、お国に納めなければいけないわけですが、資産ってのものは、そこにすでにあるお金だから、税金支払った後っていうことになってるお金だから、もうそこから使うたびに、消費税かかるにしてもですね、税金、基本取られることはないわけですよね、動かさない限り。これはやっぱり資産家のボンボンって言葉の意味が、決してなんちゅうのかな、 大リーガーのボンボンとかではないっていうところがね、稼ぐ金ではなく、持ってる金であるっていうのの意味がね、ようやくこの年になっても痛切に、昔のその足立光郎の漫画を読んでいた中学校の頃は、意味が全然分かってなかったね。あ、金持ちなんだな、ふーん、みたいな。で、先に読み進めて野球のところしか見ないみたいになってたんですけど、今もよくわかります。まあ、それが、世間知を積むということなんでしょうね。どうしても今日は脱線するな。眠いのかもしれませんね。はい。100日チャレンジよろしく。第8期よろしくお願いします。合わせて第6期の3ヶ月チャレンジももう4月いっぱいで、申し込み、一旦締め切らせていただくので、まだ1ヶ月お試しコースはありますのでね、最後のちょっと選挙じゃないですけどね、最後のお願いに回ろうかと思っているんだけど、今月ほんと首が回ってない。まだちょっと首が回ってないんですよね。いろんな意味でね。これももう合わせてお願いしたいかなと思います。残り1枠とさせていただいております。それでですね。本題に入りますと。何が本題だったっけ？そうそう。昨日、いろんな方とね、何名かの方とお話ししたんですけど、私、グッドバイブスというのは、東英ドイツ化のことだっていうふうに最近、頭の中で考えるようになったんですね。頭の中でですけどね、これを口走っても、なんか大していいことはなさそうなので、倉園さんにすら特にいいことが起きないかなと思っているので、私の中だけに収めておく理由はないんで喋るんですけども、つまりですね、グッドバイブスっていうのは、バイブスが伝わるっていう表現を、僕これ多分ね、音楽業界にいたことがないために、いる自分のパーソナリティでもないみたいなイメージが強すぎて、バイブスが伝わるっていう意味を全く理解できていない気がするんですね。もうグッドバイブ、クラズの形造の文脈でしかこれを理解できてない。それ以前、グッドバイブスって言葉があることを知らなかったんで、そういう言葉があるんだなというね、ことを知ったわけですね。そのバイブっていう言葉も、僕の中ではもう大人のおもちゃ以外のいかなるイメージもないので、そのね、しかもそれは僕は必ずしも縁のないものなわけですよ。あんま興味もないしね。そういうものはあるらしいぐらいな感じで。それが全然違う意味で、波動かなるほどっていうね。波動って言うとやっぱり宇宙戦艦ヤマトになってしまうのが僕の頭の中における語彙の問題なんですけどね。波動って言えばやっぱヤマトだよなっていう感じがしますね。波動砲を発射しますよね。それ以外にやっぱないんですよね。僕にとって波動って言うと、もうそれじゃないとすると量子力学しか考えられない。もうあれ波動ってあんま言わないんですよね。波って言うんですよね。でかいもんじゃないからね、量子なだけに。なんか波動って言うと、パワフルな感じがするじゃないですか。で、話が全然一向に進んでないわけですが、つまり、グッドバイブスというのはですね、認知の問題じゃないと。心理学用語的に言うとそういう、ここが大事。非常に大事だと私は思うんですね。何かにつけて認知の歪みっていうのが好きなのは、現代心理学のもう特徴の一種みたいなもんなんですけど、認知は、よしとしよう。これは一旦置いとくとして、認知じゃないっていうのはすごい大事だと僕は思うんですよね。その僕は、少なくとも倉園さんほど一つ意識は分かってないと思うんで、でもやっぱ一つ意識、という部分があるんですよ。だって精神分析の世界って完全に一つ意識をある程度ですよ。倉園さんが言うのと全く同じ意味でとは言わないけど、ある程度一つ意識を完全に扱ってるんですね。なぜならば、少なくとも、ウィニコット、ビヨン、クラインもそうですよね。対象関係論というものは、看守慣性というものにものすごくこだわるんですよ。だから、来ている人、ユーザーと最近言ってるんですけど、ユーザーさんと精神分析家の間に主観があると。間主観ですから、間に主観があると。ユーザーにあるとか、クラインの人に、クラインの側にあるとか、つまり、精神分析家の主観と、ユーザーの主観と2個あるっていうんではないんですよ。みんなこれ2個あるのが常識だとでも思ってるじゃないですか。ね、そこに神の視点があるということを、手よく無視してますよね。2個あるって、お前どこからそれを言ってるんだって話なんですよ。ちなみに、ものすごく大事なんですけど、これはもう、 これはもうグッドバイオスの文脈とはちょっと違いますけど、精神分析が全くの密室。これもね、本当考えてみるとそうだなとよく思うんだけど、この全くの密室で、二人きりで行われるってところはすっごい大事なんですよ。完璧にプライベートな空間に包まれていて、さあ、どこでやってるのか我々は知らんと。知らないはずなんですよ。誰も知らない。誰も知らないということは、客観はないっていうこと。ここはものすごい大事なんですよ。看守官しかそこにはありませんよって言ってるわけですよね。この二人のありさまを想像して、いや、私という客観から見れば主観が二つあるでしょうとか、そこに二人の人がいるでしょうとかいうのはナンセンスの極みで、まさにそれを否定するために、ややこしい設定は生み出されていると言っても、まあ、この辺ちょっとね、あえて言ってるようなところもある。でも、ここはものすごい大事なんですね。で、僕もね、そう言われてみて気づいたんだけど、でもそれって現代でやっちゃってやばいんじゃない？みたいな。まあ、そうだよなと。心理カウンセリングのある意味、一つの重大なリスクであり、発生が19世紀であったっていうか、まあ、20世紀初頭ですけど、あったことに起因しますよね。今だったら、いや、それ二人きりでね、例えば、ね、しかも棒だ。まあ、やめよう。とにかく、男女が二人きりでどこで会ってるのかも、いつ会ってるのかも、誰も知らない空間が作り出されているということは、男女だけじゃなくて、男男でも女女でもですね、大きな大きな問題を秘めているよねっていうことを、まあ、あえて指摘されればですね、まあ、それは大変だよなっていうことは、まあ、ありますわね、ここにはね。いわゆるオープンではないってことですね。で、これ、この番組長く聞かれてる方は、なんとなく私が何を言わんとしてるのかイメージつくかもわからないんですけど、まあ、パッと聞いただけではよくわかんないかなと思うんですね。どちらの言い分がより正しいとかはないってことなんですよ。精神分析においては。あなたは正気を書いてます。私の正気の私の目から見ればねっていう言い方は許されないわけですよ。どれほどその人のやってることが、世間一般から見てずれていたとしてもですね。認知の歪みなどというものは、私の考えではですね、あんまり認められないか、ほぼ全く認められないわけです。認知はどうせみんな歪んでるっちゃ歪んでるんですよ。そういう言い方をすればね、正しい認知というものがないんで。正しい認知がないんだから、認知の歪みも本当はないんですよ。だって正しいのがないのに、歪んでるっていう、その基準がないじゃないですか。ここで無理やりでも基準を持ってきたがるのが現代人なんですけど、脳とか、言い出したり、いろんなことを言い出して、とにかく正しい、客観的現実把握があるんだって言うんだけど、まあ、哲学がそれを徹底的に18世紀から21世紀にかけて否定しきってきましたよね。絶対それはないっていうのが哲学の立場ですよね。で、私は、基本そっちが正しいと思うんですよね。やっぱマトリックスという映画はおかしいと思うのは、なんかね、あそこには本当の現実と偽物の現実があるみたいな顔をしてるところがおかしいと思うんですよね。あれ最初見た時から非常に納得がいかんな、ここがって思ったわけですよ、私は。みんなが夢を見てると言ってんのに、現実はあるっていうわけですよね、あれね。みんなが夢を見てるんならば、現実はないんですよ。だから、当然、誰かが誰かに向かって、お前は夢を見ているんだっていう権利はないはずなんですよね。それを言っちゃってるんですよ。認知の歪みっていう言葉はね。だから、歪んでるのは認知ではないんですね。認知ではないんですよ。だから、グッドファイブスっていうのは伝わってしまうっていうのが、すごく私は大事だと思うんですよね。この人は良い人だというふうに接してると、相手は良い人になってしまうんですよ。だから、この人は本来は悪い人なんだけど、私の認知が歪んでて良い人に見えちゃって騙されてますという考え方は、そもそもナンセンスなんですよ。こういう世界の考え方を取れば。で、まあ、大体において今のようにはならず、悪い人だっていうふうに、人は、あるいはこの人は悪いことをしてるって考える。そうするとその人は悪いことをしだすんですよ。これが、まあ、影響ってんではないんですけど、だから、グラドンさん、影響とかインフルエンスとは言ってないんですよね。バイブスというわけですよね。悪いことをしだすというか、その人は悪い人になってしまうんですよね。その人にとってはっていう部分があるんだけれども、どっちにしても。でも悪いことをしだすわけです。だから、その人は本来はいい人なんだけど、私のその、病んでる人の認知が狂ってるから、悪人に見えてしまうっていうふうに人は言うんだけど、そうではないんですよ。 そういう面が全くないとは言わないけど、そこを、なんちゅうんですかね、そこだけ、そういうことだけにしちゃわないってことですね。しかもその影響の方は全然馬鹿にならないというか、多分この影響の方が重大だぐらいに思っておかないと、この話はわかんない気がするんですよ。それを昨日僕は接触という一つの、サンプル、よく出てくる事例を使ってお話をしたつもりなわけですね。問題なのは接触障害が問題なんじゃないんですよ。食を悪いものだと、それこそバイブスですね。バイブスというのがこの場合ちょっと適切ではない気もするんだけど、人じゃないんでね、相手が食べるって行為なんで。でも同じなんですよ、これは完全に。過食というのは、まあ、認知が歪んでるって言ってもいいんだけれど、やっぱりですね、それは食べるってことを悪い行為にしてしまってるわけですね。だから悪い行為になっちゃってるって、これがものすごく重大なポイントですよね。東映ドイツ化なんですよ。だから私はグッドアワイブスというのは東映ドイツ化だと今、口走ってみたわけですよね。だからすごい接近してるところがここは確かにあると思うんです。その、いわゆる精神分析的な考え方に、一つ意識っていうものと非常に近しい関係がこの辺には間違いなく同じではないですよ。精神分析とグッドバイオスは。でもこの辺にはすっごい近いところがあって、看守慣性っていうのは本当に、一つの特徴なんですね。精神分析における。まあ、現代カウンセリングは大筋、看守慣性を無視するというのはないと思うんですけど、特にやっぱ精神分析はそこにはすごい寄ってんなとは思うんですよね。主観と客観ってものを全然全く認めない考え方に近いんですね。だから時間がかかるとも言えますね。だってどっちが正気だっていうのがないんだから、どっちに引きつければいいって話にはならないわけですよ。だから、すごく誤解されているとされているのが、要はユーザーというか患者さんがやってきて、精神分析家なる人がいて、あなたを治してあげましょうって言って、呪文でも唱える、チチンプイプイのパーをやるっていうことになっちゃってると、これは正しさがどっちかにあるっていう、最も決定的な考え方であって、典型的な考え方であって、そんなことはありえないんですね。どっちもある程度は狂ってるぐらいに思っておく。まあ、これは別にそういう言い方するわけじゃないんだけど、そしてそこが大事なわけでもない。大事なのは、看守官的であるってこと。この二人の関係というものが、いい関係で、まあ、生産的っていうんですけどね。カップリングですからね、精神分析は。まあ、夫婦関係みたいなもんですよね。その夫婦関係みたいな、カップリングの関係がいい関係に、お互いの主観というもの、なんちゅうんですかね、看主観的にいい関係であり、看主観的にいい状態になると、人間はおのずと生産的になる。人間同士はだな。おのずと生産的になるので、いいものが生み出せる。この体験を、情緒的にね、情緒的にこの体験を経ると、その人は他人というものと、いい関係を自分が結ぶ能力を信頼できるし、他人というものと何かコラボしたり、共同作業するということの意義というものを信じられるように。だから信じられないっていう話なんですけどね。信じられないから不毛なわけですよ。例えば、カップリングの関係がひたすら快感を得ることだけだったりすると、そうすると、ものすごく倒錯的な世界が始まるわけですよ。セクシャルなことをするというのも、すべてが快感に向かうと。快感以外の理由ではセクシャルなことは一切する気が起きないみたいになっちゃうと。で、これを情緒のお話に持ってくると、例えば会話とかをしていてもですね、なんて言えばいいのかな。こう、とにかく生産的な会話ってことができなくなっていく。そういうものが、まあ言ってみれば、分析の世界で取り扱う何かなんですよ。これも私はウッドバイオスと似たところだと思いますね。で、東映ドイツ化というのは要するに、この人は悪い人だというか、まあ、もうちょっと、分析流に言うと、この人は私にとっての悪いお父さんとよく似てるなって思ってると、だんだんだんだんその人は、その人にとっての悪いお父さんそのものになっていき、悪いお父さんと全く同じように振る舞い始めると。精神分析家とかがですよ。つまり相手が正常であろうと何であろうと、どんどんどんどんそういうふうに振る舞うようになっていき、言動もそっくりにだんだんなっていくと。これは認知の歪みじゃないですよね。現実を作り出してますよね。なんでそんなことをするのかというと、我々の大脳は現実を映し取るカメラなんかじゃないから、我々は現実を正しく見るとかいうことをするためにはですね、現実をある程度自分に合わせて作り変えていかないと、 正しくなくなってしまうからなんですよ。これ非常にごく当たり前の話なんだけど、すっごいわかりにくいですよね。なぜなら我々は現実は正しい現実というものがあり、カメラっていうものがそれを実写するとでも思ってるからなんですよ。まあカメラ実写するのかもしれませんけど、目は実写しないんですよ。目はそこに私流のものの見方というか、大脳らしいそこに変形を絶対に加えずには、ものを見ることができないんですよね。だって、例えば私は虫がダメだ、虫嫌いだっていう人は、虫ってものに、悪いとかいいって意味は全くないじゃないですか。だからカメラは、虫の悪さっていうものに感知しないわけですよ。写真に撮って虫が写っていようと花が写っていようとカメラにとっては同じなんですよ。だけども人間の脳はそうではない。虫だと悪いように見るわけですよね。ということは、なんていうのかな、いわゆる、どこにもないんだけど、どこにもないっていう言い方、ちょっと極端だな。とにかく我々は感知できない客観的現実というものとは違う現実を脳は作り出しているわけですね。これは脳が作り出しているというのは現実世界そのものを作り出しているという意味ではなく、私たちがものを見るっていうのは、いつでもそうなんだけども、なんちゅうんですかね。まあ、ものすごくよくできた VR はおかしいな、この場合。でもまあ、VR に近い。なんかこう、現実というものの素材を使って何かを作ってるぐらいな感じなんですよね。それを現実だと言ってるわけですよ。そうすると当然、そこに2つのものがあるわけだからずれますよね。で、このずれを何とかしたいわけですよ。このずれを何とかするために脳はですね、というか私たち人間は、現実の方を作り変えていくという能力を持ってるんですね。これが投影同一化ですね。したがって、ある程度は私が見ようとしているように現実を作ってっちゃうんですよ。だからバイブスがいいとか悪いとかいう話になっていくわけですよ。作るんだから、なんちゅうのかな。ここはちょっと難しいところなんだけど、作るんだったらですね、少なくとも悪く作んない方がいいよねっていうのが私は、クラゾンさんのお話の中核だと思ってるんですよね。作るんだったら悪く作んない方がいいんだけど、我々はついついいろいろな諸事情から悪く作るという、ことを、ある種の特に自分の苦手なテーマにおいてはやりやすいと。例えば、雲は悪いっていうふうにすると、雲は悪くなっていくんですよ。私たちの世界では。その人の世界ではな。これがね、オカルトっぽく聞こえるかもしれないんですけど、人間関係では普通に起こるんですね。で、ただ人間関係で起こるっていうやつはですね、いや、あなたのことはひどい人だと思ってるから、ひどいこと言うと相手もひどいやつになっていくっていう話がなんかね、今度はつまらん話に聞こえると思うんで、私は昨日はサンプルとして摂食障害、これはだから松木邦洋さんがやっぱすごいんだと僕は思うんですけど、摂食障害に徹底的に投影同一化で解説していくと。だからあの考え方が臨床ですっげえ役に立つのかって、つまり、ユーザーさんを良くするのにそこまで役に立つのかって話はまた別にあると思うんだけど、僕はいい考えだと思うんですよね。でもやっぱりね、僕らの生活では役に立つと私は思うんですよ。なぜなら我々もしょっちゅうあれやってますからね。あれほど盛大にはやらないけれども、まあ、かなりやるんですよ。で、我々がやってるってことなんですよ。摂食障害の患者さんがやってるっていう話が僕にとって一番大事なのではなくて、そういうお話を参考にすると全く同じことを私たちも、たとえ食事についてではなくてもやる。で、摂食という話になった時にはやっぱり、食欲というものに悪いっていうレッテルを貼りたいわけですよね。それは、その人が、痩せるっていうのを一つの人生の指針にしてしまったから、空腹は素晴らしい。空腹感も素晴らしい。食欲は歓迎されないっていう、そういう素朴なところから始まっている。だけども、だんだんそれがですね、自分の人生を良くするためには、このずっと空腹でいなきゃいけないんだみたいになっていって、食欲というものがもう非常にこう、つまり食欲というものに、屈服させられる屈辱的な私みたいな考え方がそこに現れると。というか、そういう考え方を持っちゃうとですね、食というものに対して、こう、バッドバイブスを送るわけですよ。で、これは、認知の歪みでは済まないってことなんですよね。食欲がその人にとってただ悪く見えるだけでは絶対ダメで、本当に悪いものにしなければいけない。そこでまず食欲というものに名称を変えて、過食っていう名前に切り替えるわけですね。こうして悪いものになる。しかもそれを社会の他の人たちも その過食という言葉を受け入れることによって、人間の食欲そのものが何か悪いものであるかのような扱いを受け始めて、リアルがどんどん変わっていくわけですね。もはや、食欲というものではなく、過食というものになるわけですね。そして、さらに、その過食という行為をとっている人は、病気なので、薬を使ってみたり、カウンセリングを受けて治さなければならないというふうになると。そして、いや、それはただの食欲じゃないですかっていう人を批判するという形をとって、いや、これ放っといたら大変なことになるでしょうと。ほら、吐いちゃったじゃないですかっていう。あなたこれ放っておいていいと思ってるんですかみたいな。そういう人を悪者にすると。これはもう認知の歪みではないですよね。現実そのものが、そうですよね。過食というものは治さなければいけないですよね。と。みんなが納得し始めると。だから最初に、その痩せたいというのかな。自分の食欲をコントロールしたいと強く願った人の、その願いというものが、それこそこう、伝播していくわけですよ。なんて言えばいいのかわかんないですよね。これをね。バイブスと言うべきなのか。まあ、これを精神分析界では投影同一化と言うんですね。悪いというふうに思ったものは悪く振る舞うようになっていくと。食欲というものが悪いというふうにされたので、食欲は過食という名前に切り替えられて治療の対象になり、それを放置するものは悪人であるという扱いを受けるように切り替わっていくわけですね。そうして、なぜかどこかで世界が転倒したわけです。だって僕らはみんな食欲を持ってますよね。自然のいいものだと。これないと死んじゃいますから、生きていくためには欠かせないものだというところからスタートしていたはずなのに、気がつくと食欲というものはなんかこう悪いものに切り替わっていくわけです。こういうことが起こるという話なんですね。で、これはその特定の人の認知がただ歪んでるわけじゃないんですよ。これはそういうものに巻き込まれていく。否応なく巻き込まれていく。巻き込まれないで頑張ろうとしている人は、みんなの怒りを買って罪人みたいにさせられて、でも巻き込んでいくっていう。つまり、その人を罪人にした瞬間に、いや、俺は過食、食欲悪いと思わないよっていう人は悪人にされるということによって、その人の認知に変化はなくても、現実は変えられていくわけですよ。こういうものを、二者間で徹底的に引き起こしておいて、取り扱っていこうというのが、東映同一化を治療に生かすという考え方なわけですね。これが精神分析なんだと思うんですよ。そして、ここには盗作があるわけですよね。盗作って言葉を使っちゃうんですけどね。ひっくり返ってるわけですね。価値が転倒している。だって食欲ってのはもともと悪いものじゃないのに、悪くさせられたわけだから、価値が転倒している。そうして、その食欲などというものを持っている私っていうのは、ダメ人間だってことに、その人の中でも、なるわけですね。だからそのダメな食欲を持っているようなやつに、食わせるものはないと。せいぜいこれでも食っとけということで、どんどん食べるものがダメなものになっていくわけですよ。その人にとってはってことがここはあるんですけどね。それこそジャンクフードであったり、お菓子であったり、もっとひどいものをもういつまでも食べさせられ続けるみたいな。これは無意識がこうしているってことなんです。だからどんどんひどいものを食べるみたいな話にもなるわけですね。そしてそんな食欲などというものに振り回されていっぱい食べるやつはダメ人間なんだから、ダメなことをさせられるわけですよ。本人の中でね。だから、反社会的行動とか、非常にこう、逸脱行動に見える行動をとっている。それは、その人の中で分割、向こうの分割ってのもすごくこう、分析的な用語ですけど、切り離された悪い方の自分に与えられる罰なわけですよ。だけど、その罰は、実はその与えてる本人も受けることになっちゃうんですけれども、結局そういうことがどんどんこう進行していく。すべてが、その最初の、なんちゅうんですかね、ボタンの掛け違いっていうのは、ちょっとありきたりですけどね。そういうところからスタートしていると。で、これを、私は別に、自分のことを考えても、自分と、一緒に仕事をしている人のことを考えてみても、これを訴えてくる方ではないのでね。同じような話を、時間とお金と、まあ、あと、その辺ですよね。セルフマネジメントってやつに対してやってる人に、向かってお話ししたいわけです。つまり、摂食症というのを精神分析的に読むと、まあ、それをちゃんと書いてるのは僕には松木さんだけのようにも見えるんだけど、これを読むということによって、我々は全く似たようなことをライフハックという名のもとにやってるよねという話をしたいわけですよ。 で、だからなんだとは言いたいわけではないんですね。ただ、それをやると、あなたの身の回りの人を単に悪く見るだけでは済まず、悪くさせていってしまう。もし、要するに悪人を作り出していくことになっていくと。しかも、あなたの周りに、あなたと一緒にいるときにおいて特にっていう事態を引き起こしますよっていう話なんです。あなたの認知が歪んでいるから、周りの人って悪人ばっかりで迫害されてる気がする、迫害妄想では済まず、実際に迫害をされ始めますよと。で、相手に迫害する気が全くなかったとしても、さっきのあれですよ。過食を単なる食欲という人を罪人扱いするようにですね。本当にその人というものが、だんだん悪い人かのような振る舞いを実際にし始めるように、行動し始めますよって、これを行動化って言ったりするんですけれども、そういうことを、言いたいわけですよ。私は、自分の職業柄ですね。まあ、それが例えば、時間が一番いいかな、やっぱりな、時間だとするじゃないですか。そうすると、私は時間を大切にしたいんですと、それは素朴な考え方なのかもしれないし、実際素朴に聞こえるわけですよね。でも、私は食欲をコントロールしたいんですというのと、これは限りなく近いものがあるわけです。で、タスクシュートを使うなり、何を使うなりしてもいいんですけれども、逆算でも何でもいいんですよ。とにかく何かをツールを使ってでも、時間をコントロールしたいんです。タイムマネジメントですよねっていう話をしたときに、これに反対する人、ほぼ周りの人にいないはずなんですよ、今時はね。ところがここは、さっきの食欲を過食と言ったように、集中を例えば過集中と呼んでみたりして、始まるんですよ、ちゃんと。素朴に存在している、単にそれがないと困るような欲求に、悪者のレッテルを貼り始める。例えば、休日は休みたいとか、仕事をいっぱいしたからゴロゴロしたいというのも、だらだらしているとか、名称を変更していくわけですね。そしてそれは、あたかも、アズイフなんですけどね。あたかもって言うんですけどね。あたかもそれが、問題行動であるかのように、捉え始めて、周りの人を巻き込んでいくわけですよ。巻き込まれていく人はいっぱいいますよね。行動を分析して改めましょうとか、様々な話が、だって本書いちゃうじゃないですか。私とかも書いちゃったじゃないですか。タイムマネジメントの本みたいなやつをですね、書いていく。本になる。本になるというのは現実というものや社会というものが巻き込まれているわけで、決してこれは認知の歪みではないわけです。最初は認知の歪みから始まったかもしれない。タイムマネジメントしようという認知の歪みだったかもしれないけど、もはやそれはそうだとは言えない。タイムマネジメントは正しいことだとなり、タイムマネジメントをしない奴はダメ人間だとなっていき、実際そういう扱いを受け始め、医療もそっちに合わせ始め、ビジネスショーとか、本屋さんとかでそういう展開が動き出すということは、現実がその認識に従って動いているわけですよ。だからこれは、東映同一化なんですよ。私に言わせるとですね。摂食というものが東映同一化であるならば、これも東映同一化だと思うんですよ。過集中とかいう表現は、僕には東映同一化に思えるんですね。集中はもはや悪いものにされたわけです。ただの集中が、悪い集中という言葉に切り替わったわけですよ。良い集中というものがあるかのような、これもあたかもあるかのような世界というものができていき、そうしてこう過集中というものが起こるということにさせられて、で、私のようにもういい加減それは嫌になって、それには反対しますっていうと、私はこう何か突飛なことを言い出している、悪人までは言わないまでも、ものすごくずれた人間のように扱われたり、あるいは仕事干されたりするわけです。ちゃんと現実は動くので、決してこれは認識が間違ってるとか、単に認知が歪んでるだけで、それこそ、背先こそ認知が歪んでるんだぐらいに、焦られていくわけですね。これが、東映同一化なんです。過集中というものを、治療しようとしないものは悪であるっていうような、振る舞いを、押し付けられるわけです。最初、私はそういうつもりはないわけですよ。いやいや、過集中っていうのをただやめませんかっていうだけなんだけど、いや、ダメだみたいな感じで、奴はこう、なんかこう、理解できていない人間だっていうことになって、良くても脳が足りないぐらいな感じになって、そういうふうに扱われるわけですね。そうすると、私の認識、何か一切変化しないということ、そのものが、すでに何かこう、治療するべき対象であるかのような感じにはなるわけですよね。だから私、明らかに書ける本の数が減ってるじゃないですか。ちゃんとそういうふうになるわけですよ。 たとえ私という人間にいかなる変化はあるけど、なかったとしても、この現象は進行する。だから、単なる認識の、修正という話だけでは、ここには済まない問題というのかな、影響というものが及んでいくわけです。で、いろいろぐわーっと話してきたんですけど、まあ、例えばなんですけどね、今回4月30日締めという、なかなか過酷な、書籍原稿締め切りがあるんですけど、これも、まあ、私は一応受けたわけですけれども、この話ね、すると結構驚かれるので、私がむしろ驚くんだけど、締め切りを守る気は僕は一切ないわけですね。今の段階では。それはつまり、僕からすると、これも東英ドイツ化の話として僕は捉えているので、4月30日締めというものがいいんだというのに僕は同意できない。で、それの提案するというのも同意できない。だから、一緒に仕事しなきゃいいじゃんっていう話なのかもしれないけど、僕はそうは思わない。つまり、こういうのが、今の世間一般では全く認められないんでしょうけど、私の考えでは、これは全然おかしなことは言ってないはずなんですね。で、これはもう夏集中の話にそっくりだなって僕は思っているんですよ。この締め切りというものは、なんかですね、こう、締め切りを破るっていう方だけがですね、まるで井戸みたいに扱われるわけですね。いや、お前サボりたいんだろうとか、遊びたいんだろうとか、そんなことを言っていたら、もう仕事する気みんな失うじゃんみたいな、ものすごく極端なところに行くわけですよ。食べ放題食べていたら、もうカロリー食ばっかり食べるよねみたいな、そういう雰囲気を持っちゃうんですよね。で、逆が全然考えられてないわけです。食事というものもとことん絞り込むほどいいんだ、みたいなって、ものすごくこうエスカレートしてるわけじゃないですか。つまり、何て言うのかな、コントロールを手放すことに対する恐怖は絶大なのに、コントロールすることに対する危険性は全然、マイルドなわけですよね。締め切りをここに設定するというのは、もう完全に、何て言うんですかね、それこそやりたい放題なわけですよ。締め切りをもう設定したい日に設定しちゃうみたいな。子供じみてるって、まあ子供じみてるわけですね。どう考えたって30日というのは、いや、お父さん、ハワイに行きたいんだけどっていう感じなんですよ。ハワイにも行きたいし、ディズニーランドにも行きたいし、セブ島にも行きたいし、みたいな感じで、ついでに火星にも行きたいからみたいなノリなわけですよ。で、こっちの方が大人っぽいってことになりかねないわけですね。締め切りを設定する方は絶対善で、それを破る方が絶対悪みたいな世界。これは完全に僕は、過集中とか、過食とか、何でもいいんですけれどもね。そういう世界に、多分、そういう人が生きていらっしゃる。だから私は、子供に付き合うという気分で、受けるわけです。こうなってしまった以上はね。こういうふうな今時代にあるわけだし、そういう、業界内の様々な、こう、展開とか、解釈はいろいろありますよ。ただ、私との関係においては、つまり、官主官的な関係ですよね。この二者関係においては、そういうものが起こると。だったら、付き合っておこうと。なんかうまくいかないことがあるかもしれないし、ないかもしれないけれども、これはとりあえず付き合っておくわけですよ。ああ、ハワイにも行きたいね、火星にも行きたいねってことですよ。それでいいんです。これがわからないんだという話になってくるとするとですね、それはよっぽどがんじがらめになっているんですよ。客観だと思っているんだろうけど、ここに客観はないですからね。ここには官主観しかない。私はここで暴露してるから、あたかもその、またあたかもだ、二者関係であったものが一般関係のように見えるのかもしれませんけれども、本来あそこは密室に近い。私とその編集さんだけの関係の中で、相手の人がそういう世界から持ち出して設定した一つの何かであって、私はもうそれを締め切りというふうにはみなしていないわけです。で、これを言うから、他の人はどうしてもブルブルってなってしまうわけですよ。それは、言ってしまえばこれでブルブルってなるってことはですね、皆さんダイエット中だってことなんですよ。あ、食欲に任せて食べちゃっていいの？大丈夫なの？みたいになってるんだけど、普通に食事をしている人にしてみれば、食欲で食べていけないと思う方がよっぽどどうかしている。つまり、ここで私はだから締め切りがどうであろうと、まあ寝たい時に寝るし、やりたいことやるしってやると、いや、それやってると私なんかもう何にもしなくなってしまいそうで恐ろしいですっていうのは、いかにその自分の指針というものを信じているかってことなんですね。 痩せなければ、人生は破滅だみたいなのを信じているんですよ。時間というものを徹底的にコントロールして、自分というものを徹底的に戒めて律しておかなければ、私なんてものは何にもしなくなり、何にもできなくなり、のたれ死んでしまったり、もうむちゃくちゃなことをしだすんだっていうのを信じちゃってるんですよね。で、これを信じるとそうなるんですよ。何度も言いますが、これは認知の歪みではないので、投影同一化が動いていくので、そう信じればそうなるんですよ。実際に、食べるというのはろくでもないことだ。だからそのろくでもないことをやろうとする人は、ろくでもないものを食べるって信じていると、ろくでもないものを食べ出すんです。そういうことが起こるってこと。これを、その人の認識が間違ってるんだって考えるのはおかしいと思うんです。みんなそれに乗っかっちゃうんで、あの人ろくでもないものをなんかもうお腹に詰め込んでいる。いや、まずいです。病院に行ってほしいと思いますみたいになるじゃないですか。で、病院でさらにそれを診断しだすじゃないですか。そういうことが進行ちゃんとするじゃないですか。私たちの、それなのにもかかわらず、その人の認識だけが言うが、その人の言ってる通りじゃないですか。私はおかしくなってるから、おかしな食べ物をたくさん食べてしまうんです。おかしいですよね。みんなも、おかしいですね。だから、正常にするために病院に行きましょうっていう風になってるじゃないですか。その人おかしくないじゃないですか。その人は正しく現実を認識していますよね。それはその人が現実を作り変えたからですよ。僕はそれに、とことん乗っからないというだけでもグッドバイブスだって思うんですよ。そうすると、どうしてもこう、その締め切り設定は無理ですよという話をして、ただ私はあなたの企画は引き受けましたからねっていう話をして、で、相手がそれで OK だ。締め切りは4月30日ですって言い張るのであれば、それは、なんて言うんですかね。それに私は巻き込まれたくはないわけですよ。その締め切りを設定してしまうと。ただその人を私は、なんつ言えばいいのかな。異常だとは見なしたくないわけですね。私はその、ものすごくタイトな締め切りですがっていう言い方を必ずするんだけど、そんなものは認めないわけです。こういうふうに展開しておかないと、私はその人を、ものすごくタイトな締め切りを、決めてくる鬼のような編集だみたいに、まあそうは思いませんけど、そういうふうに見かねないじゃないですか。そうするとその人は鬼のような編集として動き始めるんですよ。私に対してね。たとえ私に対して何も言わなかったとしても、無言という形で私に対して非常に鬼のような態度を取るっていうことをしだすんですよ。私にとってはですよ。で、いやいや、それは客観的にはっていうのは認められないですよ。これは官主観的な問題なんです。二者間だけに起きることなので、他の人に対しては起きません。その人は他の人に対しては、いや、もう先生おっしゃる通り、一年でも待ちますみたいな。対価だったらそういうことはあり得ます。私に対しては違うっていうことはあり得るんですよ。それはダブルスタンダードだとか言うのはダメなんですね。ここには二者関係しかないんだから、スタンダードはもともとないんですよ。ダブルも減ったくれもないんです。だから、これはこれで、その人が正気であろうとする限り、正気であろうとしてるんですよ、これは。その人は狂気ではないと。もし、それが狂気だと証明するんであれば、そこに締め切りを設定するのは狂人であるってことになっちゃうわけですよ。私は、そうはして欲しくはないんですね。その人は正気だと思いたい。しかし、4月30日締めというものは認められない。で、こういうことは起こるということなんですね。普通に生きていけば間に合わないってことは起きるんですよ。だから私が普通に生活をするということは絶対に動かしたくはないわけです。普通に生活します。合わせるために、どっか東京の、アパホテルにでもこもって書くみたいなことはしないんですよ。私は決してね。そうするとそれに合ってしまうじゃないですか。そして万が一にも間に合おうものならばですね、その人は、ああ、佐々木に対してこういう締め切りを設定するというのは、いいことなんだってことになる。転倒作が起きるわけですよ、ここで。で、ただ私は、その人に対して、いや、あなたの考え間違っているから、と認知を改めたいとも思わないわけです。あなたの考え間違ってるから、6月30日にしなさい、みたいなわけにはいかないと思うんですね。それはそれで、おかしいと思うんですよ。あるがままっていうのは、そういうことではないと思うんですよね。だから、その二つをやろうっていうのは、どこかに客観的な正しさがあるっていう縛りがあるんですよ。そういうことをしたくなるのであれば。私はそういうことはしたいと思わないので、その人には、 ここがちょっと難しいんですけどね。グッドバイブス。グッドバイブスというと、さも、東映ドイツ化でグッドを送るかのように。そして私がグッドだというイメージを持てば、相手はグッドに振る舞うみたいな感じになりかねないんだけど、そういう面もなくはないと思うんですけど、ここは僕は、ちょっと難しいなと思ってます。僕は何にも送らないでおきたいっていうのが、本当のところです。私はその人に対していかなるイメージも持ちたくない。持ったイメージがいいとは限んないんで。で、どっちかというと、東映ドイツ化は悪く起きやすいんですよ。というか、悪く起きることが9割9分悪く起きちゃうんですよ。人間でそういうところがやっぱあるんですよね。東映ドイツ化は防衛ですからね。何を防衛しているかというと、発狂を防衛しているわけですよ。私の考えが狂っているんだ。だから現実とはすごいずれてしまったんだ。もうダメだっていうふうになるのが人は嫌なんで、私が思ってる通りなんだ。4月30日という締め切りは絶対正しいんだって思いたいわけですよ。設定してる以上はね。すっごくあなたずれてますよって本気で僕が詰めに詰めて、作家仲間とかしないですけど、動員とかして、いかに間違ってるかを詰めれば、ありましたよね。宝塚さんでしたっけ？フェルマーターとかっていう、あれもどうかと思うんだけど、フェルマーターって音楽記号ご存知ですか？真ん中に点があって、周りに線が、なんかこう、半辺みたいなやつですね。半辺みたいなの書いて、真ん中に点画みたいな。フェルマーターって記号なんですけど、何を意味してるか。周りで一人の人間を囲んで徹底的に締め上げると。フェルマーターという、そういうことが起こってたんですよね、みたいな。笑い話にもなんないような、ひどい話なんですけど、フェルマーターやって、お前なんで4月30日に締めとか設定して、頭大丈夫みたいなことをやれば、その人欲吸わんぐらいにはなっちゃいますよね。一歩間違えば。だからそういうことをしないということは、その人別に間違ってるわけじゃないってことなんですよ。設定するなら構わないです。ただ、多分間に合わない。で、ということは受けるべきではないっていう話には僕はなんないと思っているんですね。本は出るからと僕は思っているので。で、これは認識の問題だとみんな思うんだけど、そうじゃないってことなんですよ。これは東映ドイツ化なんですね。だから4月30というのは正しいんだと信じたいわけですよ。発狂したくないですから、誰もね。精神病だと言われたくもない。頭おかしいと言われたくもないんですよ。正しい。それはそれでいいんです。で、だから間に合わなかったやつ悪だと。私は正しかったんだから、正しく出せなかった佐々木という、この無能な物書きが悪い。これも私は認められないんですよ。そういう世界は私は作り出す気は毛頭ないし、加担する気もないんですね。どっちも成立しない世界にしたい。というわけで、この締め切り日というものは、存在しないも同然という扱いに私の中ではなるわけです。でも、間に合うように書こうという気をどっかに持つってことはしますけどね。非常にここは言葉で説明するとややこしいんですよ。やることは非常に単純なんですけどね。やることは非常に単純じゃないですか。食欲に合わせて3度の食事をとる。めちゃくちゃ単純ですよね。だから嫌なんでしょうね。何か指針が欲しくなる。ものすごく空腹で、そういうふうにガツガツ食べるやつの気が知れないと思いたいとかね。思春期ぐらいなら十分考えられることではあります。指針が欲しいわけですよね。お金を全く使わない生活とか、物を全然持たない生活とか、何かこう、突出した何かが欲しくなる。ありきたりの生活を毎日送っていて、ありきたりの人生に終わるという、このことが耐え難いっていう、一つのそれはすでに、価値観だと思うんですよ。非常に過剰に、タイトな締め切りというのは、まさにそういう印象を人は持って当然だと思います。そこを責める気はないんで、それはそれでいいんですよ。だけれども、それを、に合わせてみんなが動く世界とか、それに合わせられない人間が無能と切り捨てられる世界というものは、私は別にそっちに合わせようという気も全然ないので、それをするはずがないんですね。そうすると、なんか違うものが出てくるはずなんですよ。結局のところ。で、その編集さんが非常に、グッドだと思いたいわけではないんですね。ただ、いかなる投影も極力避けておきたいと。どうしても投影するならいい投影にしておきたいと。そういうふうにすれば、彼女は私に対して決して悪いことはしない。これが多分僕はグッドバイブスだと思うし、これは全く投影同一化だと思うんですね。投影したものに同一化していくから、東映ドイツ化なんですよ。